2000。
はい、始まりました。第126回学生に最終防衛戦線です。お相手はワンです。今回は、ルローニケンシン、祝ルローニケンシン完結企画ということでですね。なんだっけ、
タイトル。
最後の、ね、
伝説の最後編。
伝説の最後編のレビューを行っていきたいと思います。その、ゲストとしてお二人をお招きしております、すぐるさんと、
はい、
マー君です。
こんにちは。
はい。じゃあ、今回この3人で、ご飯食べながらお送りしていきます。
唐突に始まりました。割とびっくりした。
いや、なんか、こういう感じの方が喋りやすいかなと思って。
まあ、
もう思う。
ご飯食べながら喋っちゃいけないとは言うけれども。まあ、そういう感じで。どうだったのっていう。
うん。
なんとも言えねえ。
いや、正直ね、肩透かしでしたわ。
ある
はい、
全体として言うとね、
うん、あの、なんかはっきりとしたのは、
うん、
ドラマパートいらねえんだなって思った。
何パート？
ドラマパート。
ドラマパート
要するにストーリーが進むパートがいらないんだなっていうのはちょっと思っちゃったなっていう。なんか今までかん、前2作品って割とこう戦闘メインだったから、なんかそのストーリーとしても必然性があったっていうか、なんかこうなったから剣心は広告みたいなのがこう説明なくても分かったから、そこまで気にすることなく戦闘シーンでおおってなってたんだけど、
うん、
今回さ、その一番最初から剣心が強くなる修行パートから始まって、
はあ、
でなんかその各々の生活部分があって、うん、で最初決戦だったから、
うん、
そのドラマパートがどうしても目立っちゃうんだよね。でなるとなんかドラマパートがのなんだろう、ずさんさっていうか、
うん、
穴が目立ちまくるというか、
ずさんの、
うん、だったなって、
まあ、駆け足だったよね。
駆け足だったね。
まあ仕方ないから、その何時間っていう、
そうだね、
収める
ために。そもそも2時間半だからね、この映画。
投げるよな。
あの3人でこう、まあ、待ち合わせするときに時間確認するじゃん。2時間半っていう。マジでっていうのはあった。やっぱアクション映画として見に行ってたから、アクション映画っていうと長くて2時間で、できれば90分ぐらい収めてほしいみたいなところがあって、
うん、だれたね。
2時間半かっていう、
途中だれた、
うん、だれたね。
あと戦闘良かったんだけど、うん、基本的にルロッケンの戦闘ずっと好きだったんだけど、
うん、
今回さすがになんか何回も戦闘したじゃん、いろんな場面でっていうか、
うん、
それらの差があんま見えなくてさ、どれも同じような戦闘に見えちゃって、うんうん、で途中で飽きちゃった。
確かに全部同じ感じに見えたのはしょうがない、うん、あのそうだね、あのルロケンでさ、この映画の中でさ、一つまあナイス判断だったのがさ、
うん、
できるだけ技名を言わないってことだと思うんだ、
うん、
言ったのは天かける竜のひらめきぐらいですか。
そうだね、ガトツって言った。
言ってないんじゃない。
ガトツは言ってないのか、うん、まあ、ガトツはもう存在感が半端なかったから。
名前と瞬間割と周りからもそういう笑い声聞こえたしね。来た来たみたいな感じになっちゃったし、
江口洋介の顔がね、真剣そのものだったのが全くさらに笑いだって。
江口洋介がガトツしてる。
もうそういう風にしか見れないん
ですよね。そうだね、まあそれを置いとくとして、まあ、そういうことだと思うんだよね。わざめやだ言わないっていうのが、
それは良かった。
たださ、その個人的にはその彦清十郎から学んだ必殺技っていうものが、
うん、
こう出てきて欲しかったっていうのがあって、あの目に見えてね、
あ
出て欲しかったのがあって、
うん、
だその部分が俺はメリハリに繋がってたんじゃないかと思うんだけど、
うん、
その、まあ、技を言わないっていうのの弊害がさ、明らかに違う技を出してるとも見えにくいっていうのがあって、 黒竜戦何回か打ってたけど、うん、まあ言ってしまえば斬撃が一つの繰り返しっていう風にも見えるっていう、
うん、8回切って最後につけが黒竜戦だったからね。
そうそうそうだったからなんかそこかなっていう、なんかそうなんだよね、その技名言えないっていうのがちょっとハードルが上がってるからこそメリハリはつけてほしかったなっていうふうに思った。
もちろん分かりやすく、
そう、そう、あとすげえ細かいとこ言うと、神木くん、あの宗次郎との戦いの時に、うんうん、これ2パート、あの前編後編だったじゃん、ジェット強度大火編の時に居合で負けてるじゃん、だから居合で仕返ししてほしかったんだけど、同じ構図でやって負けましたみたいな風にしてほしかったんだけど、
やらなかったね、
やらなかったね。なんかまあ今その次の獅子王編、獅子王との戦いの時に天掛ゆりのひらめきがあるから、ああ それだとその天掛ゆりのひらめきが目減りしちゃうからやんなかったっていう判断なんだろうけど、それでもちょっとなって思いました。
うん、いいかな全体としてはもうどっちかっていうと個々のシーンとかセリフ回しの話の方がね、
分かった、そうだね、うん、
できそう
できそう、もうこれ割と、まあ、満足っちゃ満足かなって感じだった全体としては、
うんうん、
っていうのも、
うん、
もう言っちゃ悪いけど最初からすごいハードル低めで入ってたから、一番最初の映画の第一作の時にかなり低めで見に行って、うん、面白いじゃんってな、そのハードル低めのハードルを軽々超えてきたから、
それは確かに、
そうそうそう、なんか今回もそういう感じのノリで見に行ってたから、
うん、
やっぱ原作ありきってしかもすごい長くて面白い作品だから、うん、まあ、ね、そことガチンコで比べちゃったらそのあらはめっちゃ目立ってると思うけど、
うん、
映画単体でっていうかまあね、ハードル低めで見に行ってるから、
うん、
まあ、よかったんじゃないかなって、
うん、
っていう、
優しいな
優しいなマーク
そうだ、まあ確かに言われてみれば全2作でハードルが上がってた可能性は高い、
うんうん、
ちょっとね、
そうだね、
うん、
前回がね割と良かったんだよね、まあ良かったっていうのも変だけど、
そうだね、
師匠いっぱい出てきたりはしたけど
なるほど、
全体としてなんか次への盛り上がり感もあったから、そのせいでハードルはちょっと上がったかもしれない
だね。
あとは、あ、まあ個別的な話になっちゃうけど、
うん、
盾って難しいなと思って、あの全なんだろう、一体他の盾とか他人数で他人数の盾難しい、うん、なんだろう、戦闘ってさ切ったら勝ちじゃん、
うん、
だけどやっぱ切らないじゃん、
うんうん、
こうやり合ってる感出すために明らかに攻撃当たりそうな時でも蹴りで吹っ飛ばす
み
たいな、そういうところが割と気になっちゃった俺は。
あ、
サトスケ何回殺されるチャンスだと思って思っちゃった
確かにね、
確かにこう切ったら死んじゃうからさ、剣心以外は、剣心だけは浅川党だからあれだけど、それがみんな切ったら死ぬからさ。
そうだね、
だからなんだろ う
最後あれだけどね、獅子王に刺されても完全に戦ったけどね、
完全にね、あの下手したら肺いってたよね肺突き破ってたよね、
油断したなとか言ったけど全くそれが不利になってなかったっていうのはあったけど、そうだね、
なんかそうやっぱそういうところのリアリティ出すには盾って難しいなっていうのはちょっと思った。
うん、しかも今回の場合、あの普通盾ってさ、
うん、
1対他で1が主人公じゃん、
はいはいはい、
うん、
今回さ1が相手だったから、そ
う、師匠が1
なかなか見ない殺人だったよね、
確かにね、切り殺しせずにやり合うっていう形だもんね、
なんとかこう見せ場作りつつみたいな、
うん、それな
ね、あでもそのシーン行くけどさ、
うん、
まあ、そうしんだけど、
うん、そうそうだ、
あのさ船に乗り込むじゃん、
はい、はいはい、
剣心とさ、まあ、その隙にはちょっと一言あるんだけど、
うん、
まあ、剣心が船で、まあ、行くわけじゃん、
太鼓叩いてる船で
船で乗り込むわけじゃない、
行きました、ね、
で最初ラストシーンになってさ、なぜかさ海岸浜辺で戦ってたはずの斎藤はじめと、うん、あのあ京都で京都で休養してたはずの青氏が何事もなかったことに出てくるっていう、確かに原作だと4人勢ぞろいするんだよ、
まあ
うん、ね、うん、いやでもさおかしいじゃん、船だよっていうさ同期なのあんたたちみたいなさ、
そうだな、
なんかまあ最悪斎藤はじめについてはまあ100歩譲って OK としても、ま
あ、もう一戦出した可能性もあるからね、うん、そう
そう、いや青木さんそもそも戦える状況じゃなかったよねっていうだって謙信があんだけ急いでさ東京に戻ってきて、でアッコにいたにもかかわらず、その時に京都で寝れた青木さんがどうやってあんだけこう体力回復させてきたのっていう、
なんかね、その船までどうやって
乗り込んだの、そうアッコはね、なんか実写であるがゆえの都合よくはいかねえぞ感が
まあね、
ちょっと思っちゃったなっていう、まあ確かに、あ、来た来たと思ったけど、
うん、
うん、
青氏ね、青氏でもかっこよかった、伊勢祐介、
うん、伊勢祐介くんね、
うん、あらかっこよかった、剣がかっこよかった
それも伊勢じゃねえじゃん
いや、漫画の中で、漫画からこう、何実写になって一番映える剣だと、
ああ、
他はまあなんとも、うん、いない、特徴別にないじゃん、酒場とは、まあ酒場だし、
そうだね、
まあ、あの師匠の剣もさ、まあ燃えてたけど、めっちゃ簡単に燃えてたけどすぐに火出てたけど、まあそれはそれで、なんかその原作の設定無視してるけど、うん、でも青氏はこう二刀でさ、両サイドから刀抜けますみたいな、うん、それすごいかっこよかったなと思って、あと長いし、ね、長くて、
うん、なんかその原作、まあ原作は編集でじゃん、やっぱ映画でもさ、うん、まとめなきゃいけないから、
うん、
その原作改編のさ必要性ってさ、やっぱりその映画を終わらせなきゃいけないことと、うん、漫画とやっぱ映画って媒体違うから、
うん、
こうまあ見てる側が許せるラインが違ってくるっていうのがあって、
あ
まあ多分一番わかりやすいのは技名なんだけど、
あ
漫画で技名やってるとかっこいいってなるけど、映画でそれ叫ぶとダセーってなるっていうところ、
ね、
だからそこの部分でどうしても漫画そのままやるとダサくなるから、映画では変えなきゃいけないからで原作を改編するっていうのが多分一番自然な流れだと思う
ん
だけど、その意味ではその青氏の刀ってよかったよねっていう、
あ、
うん
使いやすかったし、
一方ガトツはって話なんだけど、
一方ガトツは
でもな、ガトツはしょうがないよな、あれ見たいもんな、
ガトツね、見たい、
見たかったもんね、
上達してたじゃん
ファイアアクションの幅がね
濃くなってた、
確かに確かに、
そう、あ技名言わないことについてさ、
うん、
さっき言ってたメリハリっていうのもあるけど、
うん、
あると思うんだ、あと一つ俺思ったのが、
うん、
その原作では浜掛流のひらめき以外もいろいろ技名で言ってたじゃん、
うん、
で奥義で得するまでその他の技を使って戦って、でもそれでは師匠にかなわないっていうので、
うん、
いや師匠強いなってなって、で師匠のとこ行って奥義で得して最終決戦だっつって、
うんうん、
で打つわけじゃん、天かける竜のひらめきを、
うん、
で、あやっぱ人に見つる竜最強なんだなっていう、その最強感が、
うん、
ちょっとあんまり感じられなかった、その人に見つる竜の師匠も師匠でちょっともうちょっと強い描かれ方しててもいいかなと思
う、うん、俺もね最後の盛り上がりには欠けたと思う、ける部分は、これ俺の考えだけど、修行をした主人公ってまあその家庭はあるにしろ最後圧倒して勝ってほしいっていうか、
うん、
まあ、最後それで見せ場を作ってほしいっていうのがあるんだけど、今回ってだから一応なんか何だろう、俺が言ったのは全力対全力でぶつかってて、敵と味方がね、
うん、
でその全力の敵を倒すっていう。でもシシオってさ時間制限があって、うん、で時間制限があるっていう設定を作るのはいいんだけど、うん、その時間制限を超えてしまったら弱るっていう、その弱った部分で倒しても主人公強いってなんのって話になるから、
確かにな。
だからその15分の以内で剣心が、まあ、仲間の力を得ながらも勝つっていう展開を期待したんだけど、うん、結局15分経っても師匠にはかなわなくて、弱った師匠にしか勝てなかった剣心っていう結果が残っちゃってるんだよね。
そうだ、15分経ったら弱ってたよね。
天海龍のひらめきもっと早く腕やってさなるじゃん。
そう
だからあの映画の中でだったら俺さ、宗次郎の時にクズ流線で倒すじゃん、
うん、
でクズ流線が彦星次郎からもらった、あ、教えてもらった奥義がそれっきりだったとして、
うん、
で、天海あのクズ流線で獅子も倒せると思ったけど倒せませんでした、剣心追い詰められます、ひらめく天海流のひらめきを打つ、勝つっていう展開を俺は期待したんだ
あ、その奥義はクズ流線でってこと？
奥義はクズ流線で、でそれを超えたっていう剣心、
あ、自分で産んじゃった
っ
ていうのを期待したのね。
そう、そっちは盛り上がらなかったっていう。まあこれは完全に原作を、
そうだね、原作との兼ね合いでは難しいね。
難しいよね。まあ、まあ、そうだね、
原作だとねバンバン撃つんだよ、あの掛け流のひらめき、
あ、師
匠以外の敵にも。
そうか、そうだ。
でやっぱこれあれば師匠にも勝てるじゃんっていう空気で行くんだけど、宗次郎にその秘密っていうかキーとなるポイント、
うん、
弱点みたいなところを気づかれて、そこが師匠に伝わってどうなんだろうっていうところも、その最終戦の盛り上がりの一つ、
うん、なんかまあ読み合いじゃないけど、
そうだな。
まあでも読み合いか。
でもそのバンバン天かけ竜のひらめきを使うっていうのはやっぱ漫画だからあんまりその何最貴重な感じっていうの、出し惜しみじゃないけどそういう感じが出ないけど、
2時間の映画で
っていうのもあるもんね、
奥義って奥義だよってなるもんね。あのすごいめたい話するけど、
うん、
これあの、まあ、アクション監督が、あ、これ最近来たんだけど、このやっぱアクション監督が別にいるらしくて、
うん、
名前忘れちゃったんだけど、その人がさすぐなんかこう、まあ、香港でジャッキー・チェンとかとの下とかで働いてたような、
うん、
まあ、生え抜きの人なんで、でもともとアクション俳優もしてたみたいな人で、
うん、
だからその技術みたいなやつが買われて今回のアクション監督してるみたいな感じらしいんだけど、
うん、
そのまあだから俺の中では剣心のいいところっていうのは大部分そのアクション監督のおかげだなっていうのが
あってさ、
で結構ルロケンって評価されてきたじゃんこれまで映画の中で、
まあまあ、
そのまあ案外面白いじゃんっていう、
そうだね、
なんかその部分でこう最初この最後で監督がしたいことをしちゃったのかなっていう、その感想に後押しされて、ルロケン結構面白いじゃんってなって、その結果あのドラマができてしまったのかなっていう風に、なんか悪読みというかしてしまった。あ、
さあどうなんでしょう、そうなんでしょうね。
そうなんなん、まあね、
確かにでもアクションが良かったのは間違いなかったかな、うん、最初は。
そのなんかあのすげえなんだろうやべえ辛辣だな、あのさあの映画ってさ、
うん、
起点が一番大事でさ、導入が一番大事でさ、その、まあ、映画はフィクションじゃないですか、
はい、
で、その始まる前は現実に僕らはいるわけ で、
はい、
でやっぱそこの導入の部分って現実からフィクションに連れ込むために演出がどうしても必要だと思う、
うんうんうん、
ただ今回の場合後編っていうのもあって一番最初から臭いセリフバンバン出てきて、ご都合主義に修行しますいいですよってなるっていう、そこがもうすでに入っていけなくて、だからどうしてもなんかこう第三者目線でしか見れなくなるっていう、だからもっと彦清十郎に人物性を持たせてほしかったっていうか、なんかまあ偶然拾われたまではいいとして、その後になんかオーディーを教えてください、いいよ暇つぶしも教えてやるわみたいな、そこの流れおかしいじゃん。
確かにね、
だってそもそもその、まあ、権力に従うなっていう教えがある秘密義理を教えて、で、まあ、どういう経緯があったかは知らない、あの映画の中でどういう経緯があったか知らないけど、まあ、出てって、まあ、権力に組みするっていうことになって、はいはいはい、もっと彦星次郎怒ってていいと思うんだよ、ね、だから奥義何それを教える前に出てたのお前だろみたいな、俺は怒ってるんだよみたいなところまでやって、でも謙信の本心っていうか、まあ、真実を知って、じゃあまあ俺を超えられるんだったら教えてやるよみたいな感じにぐらいのことあってもいいじゃん。
あ、確かに。
なんでそのトントン拍子で教えてあげるの、お前いい人かってなるじ
ゃん。あっさりだったな。
そう、あっさりだった、そうなんだよね。なんかそこの部分がね、どうしても
彦星十郎ね、
お前 もっと違うだろうっていうのがあったんだけどな。あと10本方だね。
3本、いや3本、ね、3、4本ぐらいあった、
3、4本あったけど、うん、もう、まあ、全部湧き出しだよね、うん、
キャラはいたよね、キャラは
変な格好したモグだった、
そう、
目立つモグはいっぱいいた ね
マジか、ガトツで一発でやれちゃったよ、この子みたいな、
そう、あれ面白かったな、
もうちょいやるかなと思ったら、
もう、そう、いわーとか一周して面白かったよね、何なんだろうって思って。
あれは
確かにあいつね、もう最初から目立ってたじゃん、なんかね、
そうそうそうそう、
右からなんか
そうそうそうそう、
目隠してるしさ、
あれ、ああやっぱちゃんとバトルあんのかなと思ったら
一撃かよって、
ちょっとね、ちょっと低いバージョンでね、前回でやられたね、
そうそうだね。爆弾の間を停電と進んでいく薫と
弥彦
とかさ
いや、そとあの辺はちょっとツッコミどころがね、
なんか最後、ね、意味も分からず敬礼する伊藤博文とか、
あれないわ、
ただいまだに伊藤を使ってたんだけど
なんかいい話にしようとしたかったのかなみたいな感じでしか思えなかった、
なんかもう単純なるゲスだよね、うん、伊藤博文って、
ただ自分たちのやりたいようになって全部いい方向に転んだから敬礼みたいな、
そう、なんか謝りもせずに敬礼で済ませようとしてる、うん、その性根が気に入らないっていう、
なんか全然いいやつじゃなかったよねあいつ
ね、じゃあなんか最悪さ、最後さ、なんかこうまあ指針、私の心を忘れているっていう体で、うん、私のことは恨んでくれてもいいし、まあ、切り越して殺してくれても構わないから明治政府のために やったんだぐらいのことを言ってくれればまだ俺は納得できた、うんうん、それがさ、それ何もなくさ、侍たちに敬礼で BGM 流れるってもうなんだよ
って、ご不満だよ、
こんな感じだった、ずっと顔こんな感じ
半笑いみたいな、半笑いで顔固まるみたいな
マジかマジかみたいな、
もうしかもそう、ドキロドミ自体もさ、最初のあの獅子王との面会の時にさ、いやさすがにあいつも人を食いはしまい、行くぞとか言って、いやどこでそういう判断したのみたいな、これまでどういうことをしてされてきたのか分かってんのみたいな、
そこ一人殺されてるのに、
そうそうそうそうそう
持病で亡くなったことに
する、ことにしようあこういうやつかと思って、ね、
でもそこで交渉進めるのかなって思ったらさ、話にならんな、これ
そこが終わりだよね、
なんなんこいつ情緒不安定かっていうさ、
なんかねいいとこなかったな、
そう、伊藤博文と大久保年道、
うん、そうそうそうそう、
全然違うじゃん。
なんかせめてもうちょっと歴史上の人物に敬意払おう
っていう。
まあですかね。
一番良かったシーン、今ちょっと思い出したんだ
けど、はいはいはい、
あの船に乗り込む前に、うん、謙信が首切られそうになって、そこから斎藤一が出てきてバトルなんじゃないか、モブたちと。
なるなる、
そこでさ、斎藤一のずっと近くにいた仲間一人殺されるじゃん、
あ、
うんうん、そこで ご苦労だったなみたいな。
いったね。
あれが一番いいシーンだ
った。あれいいシーンだ。そうだ、なんかちょいちょいさモブの人にスポット当たって
る。全然全然関係ないけど、そこが本当一番良かったかもしれない。
これ一番良かったと思うしね。あの青子と戦った後、沖縄がこう死ぬっていう時に、お嬢っつって呼んだあの、
うん、あの人、
あの人のあの剣士に向けての、
そうだね、
行ってくださいみたいな、
そうだ、ね、ここで沖縄の一瞬無駄じゃない、
そうそうそうそう、あそこがハイライトだよね、
両方無駄ね、
そういうとこだよね、
そういうとこ
だ、そういうとこよかった、
いいシーンって言われるとそういうとこだ。
基本的に名前がある人ってさ出番多いからさ、あの矛盾が目立つんだよね。なんかミサオもさ一番最初はなんか青石は敵だとか言ってて、
ミサオのそう
ミサオね
感情移入できなかった、
右左右左みたいな、
ひどかったよね、
青石様青石様で沖縄がやられた途端あいつは敵だっつって、
そこで思いっきり触れるんだよね、
さっと思ったらまたなんかすぐに手当てして生きてもらうみたいな、
そうそうそう、
しかも青石様ってなってるみたいな、
そう
あれね、
そうそうそう
よくない、
なんかそうてか、あの沖縄がさ青石を殺してくれって時にそこえっていう絵の部分もいやいやいや、お前さっき言ったこと違うじゃん
確かに
そう、なんかもうちょっと前に葛藤してくれればいいんだよ、まだその青石様がなんであんなことにぐらいまで出て済ませてくれよってのに、青石様は敵ってなるから、マリザ様マリザさんっぽくなったっていう、何なんだろう、
思い込んだらそこしか見えなくなっちゃったから、
そうだね、しかもその思い込みがすぐ左右するっていうね、
すぐに信念がないという
か信念がない
そうだね、
なんか良くないな、
香港出てきたね、
香港出てきたねあれ第一笑いポイントだよ、
何なんだろう
な、何なんだろう、
笑い取りたかったとしか思えないよね、
香港さん太ったね太ったよねっていうところまで持ってたの。でしかもあのさ爆発、これ細かいと思うんだけど、まあ、爆発もシーン多分 CG って合成だと思うんだけどさ、みんな一歩反応遅れてるっていう、うわっっていうのちょっとずれてたりとかして、そう、あとあさらに細かいんだけど、これもなんかすげえ細かすぎるんだけどさ、こう彦星人の修行のシーンで、こうまあ笹ってあのなんていうの、竹林
竹
が下がってるからさ、まあ、いろんなものが頭にくっついたり顔にくっついたりしてるじゃん、 あれさカットの転換でさ、こうあこれ違うしカットだって違うシーンだって分かるんだよねいやいや、さっきそこに笹の花かったのに今ある、あまた出てきたみたいなのがあってそこーっていう、いやなんかずっとさあの福山雅治のなんか鼻の下あたりにずっとほくろみたいにあの枯れ葉がついてて、それがね取れたりついたり取れたりついたりしてて、すごいなんかもどかしいってなってっていうのもあったからっていう
細かいと
こ、ね、細かいね、
彦星十郎の必殺技蹴りだったねこれ帰ってくる途中にも言ったけど
そうだね、
剣心と切り合った結果蹴りだけは思いっきり当たるっていう話まあこれも都合上の話なんだけ
どまあそうだね、あの少し小声でハッっていう声が入ってるっていう、
ジャッキーチェンジ声がアクション
か、そう監督が
影響かな、
入れたのかなとか思って
、彦星十郎さ最初枝で戦ってたよね、
お途中から
木刀、途中からさ木刀になっててさ、
そうそうそうそう、俺も思った、
あれ？
どうなんだろうね、日にち違うとかそういう意味かな、
なんか俺途中からなんか僕なんか最初枝だと思ってたけど、うん、あれってその辺に打ち捨てられてた木刀で枝っぽく見せただけなのかなって、
いや全力で枝
だった、枝だった、やっぱ枝だったよねやっぱ枝だった、
そう最後なんかなんだろう、ちょっと簡単に削ったような木刀みたいな形になって、うん、あれいつの間に変わったって俺もそれは一応思った、なんかさ、いっちゃん、これいいシーンの話なんだけど、
ああ、いいシーン行こう、行こう、いいシーン行こう
一番最後かな、一番最後どんな終わりだっけ
あの道場行って、うん、戻ってきて、
そうだ、
葉っぱ拾って、
うん、あの
紅葉した、うん、
綺麗みたいな、
うん、
で 最後なんか言うっけ、剣士。
なんか一緒に未来を生きようみたいなこと言う。
こと言う、うん、なんか言うじゃん。うん、で剣士の顔をバーって映して終わり。
うん、
の時にずっと佐藤健の髪の毛。
うん、
右側が口あたりにこう、うん、もみあげがこう口のところに来てんだよね、
うん、
ちょっとこれ俺今やるけどさこういう状態、
はいはいはい、
それでずっと笑ってて最後ふって風吹いてきてパッてこうそれが
小まけや、
うん、そこで終わるんだよね、うん、すごいいいなと思って
小まけそこは気づかなかったマジで
細かい
すごいちょっと気になってて俺見てるだけこれ髪邪魔だなって思ってすごい印象、
はいはい、
でもそれがこうファッて風で開いて綺麗な顔になって終わるっていうのはこれ演出だとしたらなかなかのもんだ
ちょっと気持ちいいものあると思うんですよね、うん、
そこはね良かったと思う
細かいまじ、
うん、もし見る機会あったら
そうだねまだ公開
したかったね注目してみて
そうだ、ね、
うんこんなめっちゃネタバレ言いまくってるけど
確かにまあそうだね、まあ、俺らが言ってることがもしかしたら1回目だからこそなんか思い込みで言ってる可能性もあるから、うん、それ確かめる意味でも見てみてくださると。
あと人の話だけどさ、
うん、
あの剣心とかさ、まあ、あのなんだっけ、宗次郎、宗次郎だっけ、
うん、神
木君、神木君、
宗次郎
とかは若いから、
うん、
アクションすごいじゃん。
うん
うん、だけどあの演じようすけど立てだけ動きすごい少ないんだよ、ね。
わかる。
確かに
他みんなめっちゃ走り回ってさあの剣の剣撃の回数もキンキンキンキンみたいな感じだけど、イクシオスケ基本的にちょっと歩いててバサッバサッバサッぐらいで
来たんだね
そうだねやっぱそこは年だから無理できなかったかなってちょっと思ったん
だね。ガトツの構えもすげえゆったり威厳のある感じで
ガトツ
あれはガトツ面白かったな
出してくれてよかったガトツは、
うん、そうだねあれは
これ出されなかったらそれはそれで不完全でしょ
そうだね確かにあれはやらざるを得なかっただろうね、うん、
全然ストーリーと関係ないけどさ、
うん、
あのこの前映画の2つ目見に行った後にさ、
うん、
青い屋にいた男の人がさ、
うん、
俳優なのか俳優じゃないのかっていうさ
すげえどうでもいい段階だな
覚えてる
あのさ自動車保険の更新ですか。はいっていうシーンもあるじゃん。
滝本美織が、う
ん、あのドライブスルーに入ってる
か、うんうん、
あのおっさん
の人の
あのおっさんが
俳優だったねみたいな話をワンちゃんとたかしがしてて、
うん、
で俺そのそれからもうずっとあの CM をこう狙って見てたんだよだからこの人かと思って、
うん、
こう3つ目見に行くときは注意してみようと思って、
はいはいはいはい、
で今日その
いたね
あのいたから、うん、こいつかっていう、
まあ、はいはいはい、はい
まあ、そこは俺がちょっとね個人的にこうグッときたポイント
じゃあ関係ねえなな
んかあの人にあの剣心さん言ってくださいって言ってました
あの名シーン
を名シーン
の人やったあれあのモブが2人いるうちの、
うん、
あの人じゃない方だったんだよね
そうね、
うん、だったからああそっちかっていうすみませんその俳優そういう風に思ったな
てか
あーてか沖縄のなんであれでさ一人で学校行くのバカじゃないの、
いや仕方ないよ
仕方ないの
必死だったんだよ
だってあのさいやあの青山の人たちがさ、うん、事情知ってるってことはさ止めなかったんだよね沖縄を、
うんうん、止める止めてほしかったな
殺されに行くのを見送るってことだよね、
うん
しかも大して足止めにならないだろうってことも分かってた上でそれはそもそもおかしいよねっていうふうに思って
そこは忍びだからさ
こうまあ何死に様は他人には見せないみたいな猫みたいなそう
そうそう確かにね、うん、あれ止めたかったのかね
そうだ止めるかまたはだったら私たちも行きますみたいな感じミサオには確かに若いし、
うん
まあ、あとも継がなきゃいけないからっていうので黙っておいてもいいと思うんだけどさ
でももうちょいさ大きな行って会う人あったじゃん、
うん、
でなんか最初すげえ剣を杖みたいにしてヨロヨロ歩いてて、
うん、
で対面したらちょっとスクッと立ってあ実はやれんのかと思ったら全然やれなかった
ヨロつきみたいな
もうちょいやれんのかと思ったあれは
確かにね 大橋自体が、あーっつって手で、あーっつって言
ってたからね。確かにね、結局無駄死に、無駄死にって言っちゃ悪いけど。
そうだね、
無駄死にでしか、
無駄死にだね、うん、だって刀傷も新しく増えてるわけでもないのに、うん、あっこに行ったがゆえに、
ね、
死んだって感じだくしても。まあでもあんまこういうこと言ってもあれなのかな。
演出の一環じゃん、あそこで起き流してるの。
そうだよね、
ただそこに不自然さ感じちゃうの
よ。そう、納得できるかできないかはでかいよね。
納得ないかもね、う
ん、まあというわけで浪人剣心ね、あ、まだある。
いや、うん、さ、最終戦のところで、うん、あ、さっきも言ったけど、師匠が、あの、佐之助に組みつかれたとき、なんだお前はって、
邪魔だって。邪魔だ、確かに言われてないよ。
何回も言ってたのが、すげえ気になった。
確かに。佐之助の邪魔感半分なかった。
めっちゃ敬遠されてる。あっちかしたらなんだお前は。
斉藤さんとか久しぶりとか言ってたのに、
うん、そうそうそうそう、
佐野好きな邪魔だっつって。
あとずっと思ってたんだけどさ、この映画でさ、ずっと剣心のことさ、まあ言い方結構変わるけど先輩って言ってんじゃん、師匠、うん、
とね、
あれって原作で言ってた
一回ぐらい言ってたん
じゃない。すげえ言うじゃん先輩って、うんうん、何なのと思って
た。何なんだろう、
引き込めて言ってるんだろうけど、なんか先輩って言うために俺の中で師匠じゃなくて、あの、藤原竜也になってたんだよね。師匠が先輩って言うと藤原竜也出てきて、最後の藤原竜也で締めくく
って。藤原竜也好きだよね、あの顔、う
ん、俺藤原竜也めっちゃ好きなんだ、
うん、
俳優としてね、
うん、
でよ、藤原竜也だったね今回も。
あの最後のさ、こう目見開いてさ、こうまあ下げすみがちな感じのこういうなんていうの、
うん、
感じで若干ためて、お前らみたいな感じの演技好きだよね藤原竜也。あの感じ師匠でも出てたなと思って。
よかった、
人
の中で笑ってる藤原
竜也。あれね、
あれよかった、
すごいよかった、
あれよかったね。
ガーってずっと言ってるのがもう、
うん、
怪獣やと思いながら。
いやー、なんかあのさ、あのあれドローンの人誰だっけ、恋人っていうか、
ユミ、
ユミ、
名前まで知らないな、
なんか、あの、あ、なんかだっけ、あのメアリージェンドがあるんじゃなかったっけ、名前
外人なの、
あ、なんか、あの
ハーフかなんか
分からんけど、なんかさ、出演でさ、出てなかった、
見てない、
そうだね、あ、
なんか、すげえ名前してるって思って、多分あの人かなと思ってたんだけど、まあ、じゃあなんか、あの人が殺されてさ、
うん、
で、剣心が、その、なんか愛する人を裏切ってまでって言ってさ、
うん、
その物差し測るんじゃねみたいな、
うん、
あったじゃん、
うん、
あの辺もっと広げてほしかった。
そう
ですよ。いや、なんかさ、うん、いやだから剣心の信じる正義自体が正義とは限らないみたいな、
はいはいはい、
あところを、例えばだからあの二人の中では完全にあの完成した世界で成立してて、死んでるし、いや死ぬ死なないってのは別にどうでもいいみたいな、
うん、
むしろ殺されることは誉れなことだみたいなのがあって、
そのことが正しい、あの二人の中では正しい、
そう、正しいっていうね、それはそれでもう円環のことができてるので、うん、っていうところにが俺はすげえ惹かれてたんだけど、
あ、
まあまあまあまあ、そこは個人的なあれです
けど、あっさりだったね。
まあ原作でもそんな感じなんでしょ、だって、
う
ん、
でもあれあったよね、
うん、あれあった、
ユミ越しに剣突き刺
した、うんうん、あのユミの下りを、下りっていうかあの過去編みたいな、
うん、
の今スクエアジャンプで、
あ、そうなの、
やってた、
へ、あ、そっかな、協力す、あ、そっか、スクエアやってんだっけ、今のいろいろ剣心、
あの獅子王が10本頭集めたりしてる最中に、
うん、
最後の一人として弓が入るくだりをやってて、
そっか、それは知らなかった。
百鬼の宝珠どこ消えたの、
宝珠、
最後佐野助に殴られて消えたよね。
そのまま焼け死んだ
っていう。そうだった
な。近藤さん頑張ってたな。マジで。宝珠。
あれよ、宝珠よかったよね。
よかった。あの弾き具合がね、マジでよかった。
宝珠っぽかった。
なんかそうだね。なんか唯一こうなんだろう、ルロケンの中のこうギャグパート的なもの
を、うんうん、
になってくれてた感じが。宝珠ってさ、軍師的な役割、
参謀みたいな、
うん、
そんな感じだったよね。
なんか百景のっていう二つ名がつく割には船あんなとこにずっと停泊されてて、とかアホだよなと思ったんで
結局ね、砲台打ち込まれて
る、明らかに見える場所に砲台さ、うん、
設置
され
て
るやつ、ね、そうそうそうそうそう、いやそこ対策できるやん、
そうそうそうそう、
確かにな、
ってたんだけど、まあでもまあこんだけね、でも話せるっていうのはね、まあいい映画じゃないんですか
まあまあ、まあ、面白かった、
うん、そうだね、うん、とりあえず間違いなくルロケンの映画を見てない人は一作目はおすすめ、絶対おすすめだと、うん、
ガトツ以外、あガトツもおすすめ
だけど、ガトツもガトツも
ガトツも含めて、
まあ、実写するとこんなんだよっていうのをその、あの完成式をどうしても見たいんだったら、ね、まあ伝説の最後編を2時間半見ると
おり、1時間ぐらいで眠気と戦う
感じでいいんじゃないでしょうか、うん、あと言いたいないことは大丈夫ですかね、あと
続きやんのかね、
続きか、
どうなんだろうね、
だろうね、
ないんじゃない、
ないのかな、
記念作としてもやっぱ周辺が一番盛り上がるしな、ね、
いやでもね、観客動員が多ければ
あり得るかもしれないね、もしも続編やるんだったらそれこそ本当に殺さずをもっと追求してほしいわ、殺さずの誓いの矛盾について難しいですかねだってあと酒場島のね、殺せない不思議についてもね、いや死ぬでしょっていう
その塊で殴られ
そう、あこの部分もうちょっと追求してほしい、探求してほしい部分もあるけど、
しかも刀片手ですごい振るよね、
振るね、
立てるし、
うん、そうだね、
すごい違和感だったんだよね
そんな力あるかっていう
そんな軽いかみたいな、
なるほどね
で片手でさ、しかも一回切った後にそのまま同じ軌道で戻したら、うん、
あんまり
戻さずにもう一回切るみたいな、カンカンカンみたいな、すごい
あ
るじゃん、
あるある、
まだダメージ取るかと思い
なが
ら
まあまあ、
速さっていう、流れの速さっていう意味ではすごい良かったかと思うけど、
そうだね、
まあ、速さ重視だしね、もともとそういうキャラではあるし、
うん、まあ強いでしょ、
まあ強いんだろう、
うん、実は
そうだね、
しないから筋肉が、
うん、
あるんでしょ
う、そうそう
そう、うん、そんな感じですかね、
そんな感じですか、
一言言うならサノスケもちょっと主人公っぽくしてほしかったなっていうのはちょっとね、前編通して
ぜひサノスケ総じてなんかバカキャラ
だった、バカキャラだったね、なんか勝手にバカして突貫してやられて帰ってくるみたいなイメージが強くて、うん、勝つにしてもなんか剣心の裏でなんか本当にサブのサブみたいな感じでやってるさ、うん、なんかもうちょっとフューチャーしてあげてもいいんじゃないかって、
ね、戦い勝ってさ、うん、かっこよく勝ったと思ったらボケようとして、
う
ん、なんかとかみたいな、
そうそうそうそう、あったあったあった
せっかく勝ったのにと思いなが
ら、
そこでわざわざこうネタキャラにしなくてもいいのにな、もうちょいかっこいいとこ見せてやっても、
ね、
そんな感じですかね、
はい、
主題歌良かったね、
え
主題歌良かった、
主題歌
ワンオクロク、
ワンオク好きだよ、ワンオク
そうですね、あ、そう、まあ、これあのすげえ最後に言うよ、
そうそう、
またスタッフロールの一番最後にこの撮影について動物に強くやられて
ますあったね途中が
最後っていうか、そうそう、途中であって、ちょっとあれは思い出した、笑ったって思って思い出しました、
それもあったわこれみたいな、
そうそうそうそうそう、なんか前回この話したかなって覚えてないからちょっと言っとこうかなと思って、
ありました、
はい、ありました、
もう危害を加えてないそうです、
そうです、動物に優しい映画なので
、
安心して、
血が動画も出てますが、ということで今後見にこれ聞いたとき見に行く人って思うけど、まあ見に行く方は、
はい、
ぜひ楽しんで
来て、ぜひぜひ
いただきたいと思います、
注目ポイントいっぱい、はい、
そうだね、原作見てる人だったらおすすめかもしれない、こういう話できるから
そうだね、
うん、ですね、
はい、
はい、そんな感じです、
い、
割と長くありがとうございました、
思ったよりね、
うん、
続いたね、
はい、というわけで第126回のテニスの最終防衛戦線、お相手はワンと、
スグルと
マーでした、
はい、じゃあまた、
また
さよなら。